司法書士、行政書士、さいの森事務所、暮らしの法律ラジオ。敷居の低い法律家、司法書士、行政書士、さいの森事務所がお送りします。今月も第3土曜日のこの時間は、司法書士、行政書士、さいの森事務所、暮らしの法律ラジオ。皆さんの生活の中で身近な法律について、恥畑聡先生とお送りしていきます。司法書士、行政書士、さいの森事務所、恥畑聡先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、前回は1ヶ月前ですね、入間市は豊岡にあります4月にオープンしたばかりの司法書士、行政書士、さいの森事務所の事務所の中で先生とお届けしましたが、今日はスタジオまでお越しいただきました。ありがとうございます。
いえいえ。
さて、今月7月のテーマなんですが、先月にも最後の方に予告がありました。誰でもいつかお世話になる我々の暮らしと司法書士の接点ということで、自分は司法書士さんにお世話になることなんて思いつかないと、今まさにこの放送を聞いて感じていらっしゃるリスナーの皆さん必聴でございます。では先生、我々の暮らしと司法書士の接点、もちろんいろいろあるとは思うんですが、最も一般的、ご相談件数の多いものって何でしょうか。
やっぱり不動産の登記手続きですね。
不動産の登記手続き、
はい、
登記というもの自体が、まあ、なんとなくね、あやふやなイメージしかないというのが正直なとこなんです。登記って何でしょうか。
まあ、登録という言葉の方が、まあ、馴染みがあると思うんですけども、
はいはい。
まあ、登録と同じような意味なんですけどね、
うん、
法務局という、まあ、法務省の下に置かれている役所に、
はい、
その不動産が誰のものかを明らかにする手続き、まあ、それが登記と、つまりその登記をすることによって、登記簿というものにその不動産の所有者が誰か、それからその不動産に誰が担保をつけているのか、まあ、そういった内容を明らかにすると、まあ、それが要は登記というものですね。まあ、例えばですね、宮岡さんはご自宅はお持ちですか。
僕は今賃貸マンションに暮らしています。
あ、そうですか、
はい。
そしたら将来購入する時のためにぜひ知ってていただきたいんですけども、
はい。
不動産を自分が買いますと言った時に、じゃあその不動産が今現在誰のものなのか、そこは必ず確認をする必要があるわけですよね。まあ、つまり不動産を宮岡さんが将来買う時に、じゃあ誰から買うのかというところが一番大事なわけです、
は
い。で、そのじゃあ不動産が誰のか分かりました。じゃあその不動産に今現在担保がついているのかいないのか。で、もしも担保がついたまま不動産を買ってしまうと、それは将来その担保が実行されてしまうと、その不動産を失ってしまう可能性があるということですからね、はい。ですから不動産を購入するとき、まあ、要は不動産の取引においてということになりますが、その不動産の取引を安全にするために登記という制度が、まあ、我が国では取られていて、で、したがってその取引をするときに誰が本当の所有者なのか、で、それを登記簿を見て確認をすることができる。で、それから、担保がついているのかいないのか、まあ、それも合わせてその登記簿で確認することができると。で、それを確認することによって、安心して真の本当の、所有者から、不動産を購入することができると、まあ、そういうことになるわけです。
担保もね、よく言葉で聞くんですけども、
はいはい。まあ、不動産に関する担保の中で一番典型的なものを抵当権と言います。
抵当権ってまた聞きますね、これがね。
まあ、よく抵当に入れるとか、
はい、
いう言葉を使うことがあると思うんですが、
あんまりいいイメージじゃないですよ。
そうですね。ただ家を買うときには、住宅ローンを組んで、要は銀行から借り入れをして家を買うということが非常に多いと思うんですよね、
はい。
で、そうした場合に、じゃあお金を貸す銀行としては、もしもその貸したお金が払われなくなってしまったときに、
踏み倒された場合、
そうです。で、そのために何か、まあ、要は担保ですよね、うん、確実に弁済されるためにその何かを得ておきたい、まあ、それが担保ということになりまして、はい。で、その購入する不動産に抵当権という権利をつけておくわけです、
うん。
で、そしたら、将来的にその銀行への支払いが滞った時に、抵当権をつけている銀行は裁判所に申し立てをして、
はい、
そしてその不動産を競売にかけることができます。
競売、
まあ、競売っていうのは一般的には競売と、
はい、
言われている ものですが、要は公に売りに出すことができるということですね、うん、一番高い価格で入札した人がその不動産を購入することができ、でその売却代金から銀行の残りのローンの、まあ、支払われていない残債の部分の支払いがなされると、まあ、これが抵当権の仕組みということですね、うん、結局その登記簿を見て、じゃあ担保がついているからその担保を消さないとですとかね、まあ、そういう手続きもろもろを司法書士が担っているということになりまして、不動産の売買がなされるときに、買い手と売り手の間に立って、まあ、登記簿を確認して、で安全に所有権の移転が、はい、できるように、まあ、担保がある場合にはその担保の抹消手続き、まあ、これを合わせて司法書士が行い、そして所有権の移転登記手続き、まあ、これも合わせて、司法書士が行うと、そういうことです。じゃあ例えば私が宮岡さんに、マンションを売りますよと、
はい、
で私のマンションには、残債1000万まだローンとして1000万
残っている
残っていると、でそれを、宮岡さんに、はい、じゃあ1200万円で売買しますよと、
はい、
じゃあいよいよ売買のお金を支払う日が来ましたと、
はい、
いう時に、売買代金は1200万円ですから、宮岡さんは私に対して1200万お金を払うわけですよね。
そうですね。
で、私としては1200万円もらった中から残りの1000万のローンを払うわけです。
はい。
同じ日にですね。で、残りの残債を全部きれいに銀行に対して支払いをすることで、抵当権を解除するための書類を銀行が一式渡してくれるんですね。
はい。
その宮岡さんに対して所有権の移転登記をするときにですね、
はい、
同時に抵当権の抹消登記手続きもできると、そういう仕組みになるわけです。で、したがって抵当権付きのままで宮岡さんに売買をしたとしても、債務者は私なので、私が元の私が借りた銀行に対して支払いをしていくわけなんですが、うん、じゃあ私がとんずらして逃げちゃったとします、
はい、
で、そしたら銀行は支払いがストップしましたからどうしようというと、まだ支払われてない分を強制的にその担保つけている不動産、それを競売にかけることができるわけです。
困るじゃないですか。
そういうことです。
僕買ったのに。
だから所有権の名義はもう変わって宮岡さんのものになってるけども、はい、先に担保抵当権をつけている銀行の方が勝っちゃうということなんです。
じゃあ先生にはとんずらされないようにしないといけないわけですね。
まあ、とんずらされないようにと言いますか、買うときにそもそも抵当権を抹消して買わないと、と。
そうです、
ね、そういうことですよね。
なるほど、はい、まあ、だからこそその抵当権なり担保がついているかついていないのか、その不動産の登記簿を、まあ、確認する、それは皆さんの周りでしたら、まあ、この界隈の法務局で手続きを取るようなことになって、それを司法書士の先生方にお願いするってことになるわけですか。
そうですね、まさにその通りです。
一般的な不動産の登記に関するご依頼とかご相談、他にどんなものがありますか。
次に多いのがやっぱり相続の関係ですね、と並んで贈与のご依頼、まあ、ご相談もとても多いんですけども、不動産のですね名義を書き換えたいと、
はい、
そういうご依頼はまあ非常に多いんですけどね。じゃあなんで書き換えたいんですかというと、贈与でと、お金の授受を伴わずに名義を書き換えたいというご依頼がすごく多いんですよ。
売るんじゃないんですよ。
そうです、そうです。
あげたいんです。
要はタダでと、
はい、
でそのタダで名義を書き換えるというのがいわば贈与ということになるんですが、必ず知っておいていただきたいのは、ただ単に贈与をする場合にはもらう側には莫大な贈与税がかかると。で、あの不動産の価値というのは何百万何千万とするものですよね。だから下手するとその半分ぐらいは、贈与税で持っていかれてしまうわけです、
うんうんうん、
ですからそれを知らないでただ単に、名義を書き換えてしまうと、はい、その翌年あたりに税務署から、何百万贈与税払ってくださいということでいきなり通知が来て、どうしましょうということで駆け込んでくるお客さんも非常に多いんです。
なるほどね。
だからただで名義を、まあ、贈与で名義を書き換えるときには、じゃあ、事前に贈与税がいくらになるのか、で、それから、贈与をするときにはですね、贈与税がかからない形で、名義を書き換えることも実はできまして、
はい、
まあ、それがいわゆる、贈与税の特例と、まあ、一言で言うんですが、うん、じゃあ、その、自分がその贈与税の特例を使って書き換えることができないのかとかですね、まあ、事前にその辺は専門家の方に、必ず確認をしていただきたいと思います。
これはもちろん先生に聞いてもいいわけ
ですね。あ、もちろんです。ですから、その、不動産に関して、通用で名義を書き換えたいというとき、まあ、例えばですね、一つの例としては、結婚してから20年以上経っている夫婦がですね、はい、居住用不動産について贈与すると。
お住まいの不動産の贈与。
そうです。で、その時は2000万円までについては贈与税がかからないという制度があるんです。まあ、要は不動産の価値が2000万円以下ということであれば、はい、贈与税は発生しないと、そういう制度なんです。ですから、この特例を使うケースとして一番多いのは、今不動産の名義はご主人、旦那の方の名義になっていると。
はい。
ただ、将来的にですね、そのご主人が亡くなった時に、その奥さんと子供が何人かいて、で、その奥さんと子供の仲がちょっとよろしくないと。で、もしもこれ、ご主人、亡くなってから名義を書き換えようとすると、相続人全員で話し合いをして、じゃあ誰がその不動産を取得しようかということを決めないといけないんですけども、まあ、そういう煩わしさを避けるためにですね、
はい、
生きているうちに奥さんの方に名義を書き換えてしまう。
相続になる前に贈与してしまう。
そういうことです。亡くなってからごたごたする必要はないと。
贈与ってある種計画的に行うことだと思うんですけど、相続というのは、まあ、場合によってはですね、
はい、
急転直下相続という場面にぶち当たることっていうのがあり得るんじゃないかと思うんですね、なのでどっちかっていうとやっぱり慌てふためくのは相続の方かななんていう気がしたんですけど、
はい、
この相続それから贈与のお話っていうのはね、もっともっと奥が深そうなんですけれども、これ来月のテーマにどうでしょうか。
そうですね、来月のテーマは遺言と相続ということで。
先生、遺言ですか？
そうですね、遺言と書いて遺言と読むのが正解です。
来月のテーマは遺言ならぬ遺言、そして相続となります。司法書士、行政書士、さゆの森事務所、恥畑聡先生でした。来月もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
恥畑聡先生、次回の番組の登場は8月20日土曜日のこの時間です。恥畑先生へのご質問がありましたら、リスナーの皆さん、お早めにリクエストやメッセージと同じように番組へファックス、イメールで送ってください。ファックスが 04-2966-4500 04-2966-4500、 イメールはすべて小文字で fmchappy@pdx.ne.jp fmchappy@pdx.ne.jp、匿名大歓迎です。また司法書士、行政書士、さゆの森事務所のホームページもあります。 www.saenomori.jp またはヤフージャパン、グーグルでさゆの森事務所と検索してみてください。法律相談のご予約はホームページからメールでいただくか、お電話でも受付中です。電話 04-2960-0705 04-2960-0705。受付時間は月曜日から金曜日、午前9時から午後6時までです。さゆの森事務所は入間市豊岡、丸広入間店の通り沿いで、au とソフトバンクの各携帯ショップの並び。ガラス張りの事務所ですからね、お近くを通ったらぜひ中身覗いてみてください。司法書士、行政書士、さゆの森事務所、暮らしの法律ラジオ。誰にでも敷居の低い法律家、司法書士、行政書士、さゆの森事務所がお送りしました。